この礼拝堂に入る扉の上の壁に風緑のレリーフが飾られています。まあ、1階からだと正直急な角度で見上げることになり見にくいのですけれども、2階から見ればよくその風緑が見えるかと思います。この風緑を見るたびに私はブルーダーの嵐の中の教会、そのグルント牧師の最初の礼拝説教を思い起こします。古い教会の方は辻先生の時代、読書会などよくしたことを覚えているかもしれませんが、今でも普通に売られているブルーダーの嵐の中の教会、この中の一部ちょっとお読みいたします。私が説教担当の時は受付に説教用紙のメモを用意してありますけれども、今から朗読する部分別紙で刷ってありますので、関心のある方はまたご参照ください。ドイツの小さな村リンデンコップ、その村に新たに赴任してきたグルント牧師、その最初の日曜日の礼拝説教部分であります。少し長いですがそのままお読みいたします。教会の皆さん、私は教会の塔に飾られているおんどりのことをお話ししようと思います。このおんどりは特別な印であります。あなた方がこの印の意味を正しく理解するかどうか、これは全くあなた方次第であります。ある夜のこと、おんどりの鳴き声を聞いて一人の男が深い深い良心の危機に陥ったことがあります。その時何が起こったか、これはマタイ福音書26章69節から75節に記されております。イエスが裏切られたのは夜でありました。聖書にこう書いております。するとすぐおんどりが鳴いた。ペテロはおんどりが鳴く前に三度私を知らないと言うであろうと言われたイエスの言葉を思い出し、外に出て激しく泣いた。同じペテロが教会に宛てた第一番目の手紙の中ではもう一つ違った印を示しております。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っている。こう記したとき、ペテロはきっとあの過ぎ去った昔の出来事を思い出していたことでありましょう。ご存知のようにおんどりは毎朝一番早く目を覚まします。そしておんどりの作る時の声でみんなは眠りから目を覚ますのです。ここで私がお尋ねしたいのは、あなた方はどうしてこの教会の塔におんどりの飾りをつけたかということであります。この塔を仰ぎ見るとき、皆さん目を覚まし身を慎めと勧めるペテロの言葉を思い出していただきたい。それとも教会の塔の上にあって村全体に高くそびえるあのおんどりは裏切りを表すおんどりでありましょうか。ここで牧師は一段と声を張り上げて言葉を続けました。私たちは皆主を裏切ろうとしております。これまでも私たちはいつも主を裏切ってまいりました。しかし今主を裏切ったことを思うて泣くべき時が迫ってきております。私たちはそういう時に顔を突き合わせているのであります。ペテロも昔そうでありました。しかしその時ペテロは悔い改めて主の証人となったのであります。あなた方は今ここで決断しなければなりません。 山の上にあって四方から全くよく見えるこのリンデンコップ村の教会の塔の上に置いてあるのは裏切りの雄鶏でありましょうか。それとも目を覚まし身を慎めと呼びかける見張りの雄鶏でありましょうか。あなた方の新しい牧師であるこの私が私の務めにおいて主を裏切ることがないよう神を守りたまえ。あなた方、リンデンコップ村の教会の改修が主に対して忠実であるよう神を守りたまえ。礼拝堂に入るたびに私たちがどんな声を聞いているのか吟味すべきであります。リンデンコップ村の教会と同じように静岡草葉家教会も目覚めているか、それとも主を裏切ろうとしているのか確認していかなければなりません。風緑によって私たちもどちらを向いているのか絶えず思い起こすべきであります。いや、そのようなことを言ってもイエス様を裏切るつもりなんかない、多分大概の人はそう思うことでありましょう。リンデンコップ村の村人たちも同じでありました。けれども本当に主を裏切ろうとしている、それがどういうことであるのか、今朝創立記念の礼拝ということで教会が何によって立つのか、そのことを共有していきたいと願うものであります。今日の旧約の聖書箇所、普段よりも少し長い範囲にいたしましたけれども、まさにこの嵐の中の教会で問われている姿勢を確認するためにもそこまでの分量を聞きました。それこそ吉脇の24章全体を読んでもいいかと考えたものであります。次のページに行けばヨシュアの死の報告があり、このヨシュアキ自体が終わりを迎えます。つまり今聞いた聖書箇所はヨシュア記全体を踏まえてこの書物全体で何かしら確認したいこと、そのことが問われている、そう受け止めていいかと思います。大まかでもいいので聖書の各書簡がどのような内容を語っているかということを踏まえておくと非常に聖書全体が読みやすくなるかと思います。ヨシュア記、それは荒れ野を旅してきたイスラエルがいよいよ約束の地を獲得していく。先祖アブラハムに与えられた神様の約束の地をもう一度取り戻していく。その戦いが記録されている書物であります。このヨシュア記の次に、四死記があって、やはり約束の地を獲得する戦いは続いて行きますけれども、ヨシュア記の内容はいよいよその約束の地のところに、届いて、割と勇ましく進軍を進めていった時代であり、一方四死記の時代は、この土地を取り戻す戦いが一進一退、停滞する時代であるとも言えます。まあ、ですがその後に続くサムエル記に至ってこの主なる神様を信じる王国が約束の地にいよいよ成り立つものであります。どうしてもこの建国途上の時代は聖書の記述が好戦的なものにどうしてもなってしまいます。中には敵を滅ぼし尽くす聖絶と呼ばれるような考え方も出てきて、現代人には非常に読みにくい部分とも言うことができます。しかし私たちの信仰生活に戦いは避けては通れない、これもまた真実であります。もちろん現代、外なる敵、例えば異なる宗教のものを徹底的に滅ぼすといったようなことは、これは決してなすべきではないでしょう。 しかし敵はいる、戦いはある。何よりも外なる敵ではなく、私たち自身の内なる敵、自らが抱えている罪、そしてその人間が形作るこの世が逃れられない宿命的な悪霊の支配、そうしたものとの戦いは御国が本当に到来する時まで続くものであります。エフェソの信徒への手紙6章12節には、私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのですと言われている。そして神の武具で戦いなさいという勧めがあるわけですね。旧約の中にはしばしば敵を滅ぼせ、そして実際に異民族だとか土地の先住民を整絶してしまう、そうした勇ましい、あるいはいたたましい記述が多くあります。しかし旧約に書かれている敵ということを自分自身の罪と読み替える解釈のあり方も、これは大いにありかと思います。特に詩篇を読むとき、私たちの祈りとして自分にとって都合の悪い相手を敵として考えるのではなく、むしろ私たちがどうしても罪から逃れられないこの世の肉の体が抱えている悲しい宿命、そのようなものに読み替える、これも大いにありかと思います。ただ今日の義明自体の流れ、その時代の流れに沿って見ていくのであれば、いよいよ約束の地を得ようとするその最終段階で何が確認されているか、そのことをもう一度大雑把に改めて見ていきたいと思います。最初の段落、24章、本来一節から冒頭からこの問いかけは続くのでありますけれども、今日の範囲で言えば14節15節、そこにはヨシュアを通して神様からの問いかけがあります。それに民が16節から18節で答えていきます。基本的にそこでの問答は、他の神様を信じるのではなく、あなたたちをエジプト奴隷の家から導き出したその神様にひたすら仕えて行けと、他の神に心を奪われることなく、ただこの主なるお方を信じて行くかと、ヨシュアを通し問われ、民はそれを最もだと答えるわけであります。しかし19節で、その信仰の歩みはできないであろうとヨシュアは宣言するものです。21節で民の反論があり、再びヨシュアから問いかけられるのは、その礼拝を礼拝する姿勢、主なる神様をだけを礼拝する姿勢を一貫させるような、証人はあなた方自身である、22節第1文第2文で、ヨシュアが伝え、民もそれを承諾し誓いを立てていく、このような流れになっているわけですね。で、神様がイスラエルの先祖に約束の地を与えられた、そこに言えば神様と共に生きる、神様の前に出ることができる、そうした素晴らしい場であるわけですね。そこに入る準備段階での問いかけが、今日の義明の聖書箇所である。今私たちが手にしている新共同訳、以前の翻訳では 偽人、悪人と呼ばれていたところが、神に従う人、神に逆らう人と新しい翻訳にされているところが多くあります。偽人、正しい人、あるいは悪人というと、この世の人間の道徳などで価値判断をしがちでありますけれども、新共同訳が言い表した解釈としては、神に従う人、神に逆らう人、それこそが義と悪の語らんとしていることなわけであります。そしてこの義というのは、今言ったように単に人間が正しいと思えること、それを語るのではなく、神様の前に素直に出れること、そしてその神様と素直にコミュニケーションができること、意思疎通ができること、それこそが義のあり方なのです。そして旧約の仕方で義を目指すというのは、神様から与えられた約束、これを自分の力で守ろうとすることであります。今日の吉明24章で語られていることも基本的にはそうである。あなたたち自身が証人となって、神様の約束を守り通す。それが旧約の仕方で義を全うすることであります。しかし、人がどれほど勇ましくあったとしても、あるいは人がどれだけ正しいことを口にできたとしても、それを守り抜けないということは人間の現実であります。先ほどの新約の聖書箇所を読むと、そのことが伺えるでありましょう。少なくとも、長らく教会に来ている人であれば、そのことが思い浮かぶ。イエス様にどこまでもついていく、ペトロの勇ましい、美しい言葉であります。それを私たちも共感するものでありますけれども、福音書全体の流れを読んでいくのであれば、このペトロが十字架のもとまでイエス様に従い行けなかったことを私たちは重々承知しております。そして悲しいから、これはペトロだけの弱さでないことを私たちも知っています。私たち自身も同じように弱さや頼りにならない性質を持っていること、自分自身で神様にどこまでもついていくということができない、そのことを私たちは自らの胸に問いかけたとき思わざるを得ないものであります。ヨシュアが言う言葉で言えば、証人とはなり得ない、約束を守り通すことが自分ではできないということを認めざるを得ません。しかしそれでも私たちは新約の仕方で義を全うする道を踏まえているのです。私たち自身が証人とならなくとも、あるいはなれずとも、主イエス・キリストご自身がその証人となってくださる。義を全うする信仰というもの、私たち人間のうちにあるのではなく、キリストにただあるのだ。これが新約の信仰の道であります。ヨシュアの時代にイスラエルの人々が誓ったように、自分自身が約束を貫き通す元になるのではない。イエス様がその証人となってくださる。この交換を行うとき、その人、その信仰者のところで キリストが生きておられるのであります。イエス様を信じるということは、イエス様というお方が単に昔こういう話をした、こういう奇跡をなさった、そうした本の中の知識を身につけることではありません。ヨシュア記でいうところの証人になれない私たちの証人、イエス様がなってくださる。このことを認めることであります。そして私たちはにわかにそのことを受け止めがたい、あまりにも尊くもったいないものでありますけれども、それをしなければ私たちの信仰がどこにも見出せなくなってしまうのです。子供が外で好き勝手に遊んできて、泥だらけになったとします。そしてその子を連れて、例えばどこか外食するような晴れの席に、そのままの格好で連れて行くことができるでしょうか。もちろんそれはできない。まず汚れた子供の泥を落とし、手や顔をきれいにし、必要なら服も着替えさせる。そのようにしてこそ正式な場に連れ行くことができるのです。神様の御前に出る私たちも同じことであります。自分勝手な行いをして汚れまくったままでは、私たちは神様のところには行けない。しかしイエス様が私たちをきれいにしてくださるのであります。そしてそのきれいにする仕方は、私たちが思い描くのとは違うかもしれません。神様の前に出るとき、どのように私たちが身を清めるのが正しいのか。単に人間の感覚で清らかにするのではありません。イエス様の十字架の血で、私たち自身を洗うことが必要になるのです。この後、聖餐を私たちは受け取ります。そこで血の意味についても語られますけれども、血は一つには命の印であります。聖書に基づいたとき、肉よりもむしろ血において、神様が与えられた命がある。イエス様が十字架で捨てられた命を私たちは受け止めていくのです。そしてまた血のもう一つの意味は契約であります。指切り幻慢で少し怖い例えがなされますけれども、しかしまさにその約束を守り通すとき、たとえ身が裂かれても血が流されても、それが契約の印である。イエス様の十字架の血はそのことを語るのである。単に私たちが悪いことをしたからイエス様が身代わりになられたというだけではない。イエス様ご自身が持っておられる本来神様の御前に出れる状態、神様に愛される神の異なる、それは私たちが単に自分で自分の身をきれいにするだけでは済まされない話である。イエス様と同じ姿になる。私たちの罪がイエス様の十字架の血によって清められ、私たちもまた神の子とされる、その約束を受け止めるときに、本当に私たちは神の子とされる、神様の前に出れる、神様の約束の地にも入って行けることになるのです。神様の御前という最高の晴れの場に私たちを連れて行くため、イエス様は十字架にかかってくださった。イースターを前にレントは、それを待望する時期でもあります。イエス様は喜んで、ご自分の身を犠牲にしてでも、そのような世話を焼いてくださったのであります。親が子供の泥を落とすとき、本当に目の前に汚れている困っている子供がいたら、わざわざ雑巾を探し出さなくても、その時自分が持っている高価なハンカチであったとしても、それで子供の汚れを落とすことでありましょう。 イエス様が私たちを神様の御前に連れ行こうとするとき、イエス様は十字架の血によって私たちを洗ってください。私たちはにわかにその尊さがわからないかもしれませんが、イエス様がご自分の持てるものを私たちに残りなく与えてくださった、そのことを命と契約の血によって私たちは受け止めていくものであるのです。そのようにしてキリストの恵みを受けるその信仰者のところでイエス・キリストは生きておられます。私たちの心の中というような狭い領域ではなく、キリストが私たちのすべてを支えていてくださる。この世で生きるだけでなく、間違いなく私たちを神様の御前に連れて行くイエス様こそが持っておられる大きな聖の中に私たちを招き入れてくださるのであります。2週間前に等身大の中西地域の講演会が持たれまして、私がその開会礼拝を担当いたしました。その場において語った内容でありますけれども、教会は問いかける言葉を持っていなければなりません。そして教会が問いかける言葉に一人一人の信仰者がアーメン、真実だと答えるところに、私たちを救う信仰が成り立つものであります。私たち人間自身の内から出てくる信仰、私たちがただ正しいと思うものが私たちを救う信仰ではない。教会が長年をかけて吟味し、聖書に基づいて正しい答えを世に問いかけているのであります。それに対して真実と答えるところに誠の信仰が成り立つのです。その等身大講演会で講師の労を取ってくださった本庄先生は、その教会が問いかける言葉として使徒信条があり、イエス様を私たちが信じようとするとき、その言葉をアーメンと受け止めることなのだ、そのように解き明かしておりました。このあたりを教会を形作る私たちはぜひ踏まえていきたいものであります。プロテスタントの原点である宗教改革の精神に立とうということを私たちの教会は絶えず確認しております。教会総会の資料にも毎回伝道基本方針を載せ、その中でも確認されていることであります。もちろん宗教改革がどのような戦いであったのか、そのことを歴史をもとにした知識で学んでいくことも大事でありますけれども、またぜひ皆さんに覚えていただきたいことは、宗教改革の賛美歌を愛してほしい。先ほど281番いざ主の御腕よを賛美いたしました。文言自体は義明と同じように戦いの内容になってはおります。しかしまさに悪魔が私たちに働きかけるとき、それに対抗する手段は私たち自身のうちにはないのです。ただイエス・キリストが戦い勝利をしておられ、それに預かる形でしか立てない私たちの戦いがある。宗教改革はそのことを明らかにいたしました。小難しい理屈だけでなく、ぜひ宗教改革の賛美歌を愛していただきたい。267番にはルターの作詞作曲神は我が櫓があります。日本人の牧師が作詞した有機公の282番見栄えは主にあれ、いずれも教理を前提しているので、にわかに心が躍るということはないかもしれない。しかし私たちの信仰がどういうものであるのか、私たちの教会がどういうものであるのか、そうしたことを踏まえたとき、 これらの賛美歌にも私たちは真実にアーメンと答えていかなければならないと思うのです。私たち自身がいかに熱くなろうと、私たちは心が変わるものであり、自らの中の熱さも冷めうるものであります。しかしイエス様がこの世を愛し、罪人を救おうとする思いは変わることがありません。その主の思いに私たちは立って行かなければいけないのです。そこにこそ教会は立つ。聖書に基づいた信仰告白を成していくところ、私たちの信仰が救いのもといとなるのです。イエス様がどんなお方かと聞かれたとき、ペトロは、あなたはメシア、生ける神の子です、と答えました。ペトロの人間自身は、自分が死と仰ぐイエス様が十字架にかかる犯罪人のように囚われていくという時に、逃げ、おじまどうものでありました。しかし本当に、神様が与えてくださる世界がある。人間が永遠に生きる命の領域がある。それを受け止めるためには、イエス様だけが道を切り開いてくださった。そしてそのイエス様を正しく認めるところに、私たちの信仰が成り立つのであります。私たちはいかに弱くとも、イエス様が絶えず私たちを支えていてください。そしてその新しい世界に私たちを連れ行ってくださる。教会はそのための言葉を世に問いかけるところであります。私たちもその教会になり続ける群れでありましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、救い主、イエス・キリストを証言する言葉を私たち静岡草深教会も変わらずに発し続けることができますように、キリストの十字架の真実を屋根の上に高く掲げ、それを世に広めていくことができますように、一人一人の信仰者においてイエス・キリストが生きておられ、一人一人がキリストと共に神様の御前に安住することができますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。